どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり3日目に終えた主に期待しながら御言葉から学びたいと思いますが、先ほども申しましたように修法の表に写真が載っておりまして、中の、2番ですね、2番に3月17日月曜日にラジオのリスナーの松崎秀文さん K が洗礼を受けられましたと書いてありますけれども、その模様をですねちょっと送りたいと思います。月曜礼拝が終わった後に来られたんですね。で、実は松崎秀文さんはこの前山田とこ総理会行ったある、精神科の病院に入院されてるんですけれども、そこで、そこに、シスターの弟さんもおられて、その弟さんに月曜日教会行って洗礼を受けるということを伝言されて、弟さんからシスターに連絡があって、シスターから月曜日の朝うちのところに連絡があって、両方ですということでね。そして、月曜礼拝で待ってたんですけれども、礼拝が終わった後に来られまして、でそこで洗礼式が持たれました。ですから、それをちょっと、映像を見ていただきたいと思います。はい、お願いします。
我が君イエスよ、罪の実は暗き旅路に迷いしよ。
ラジオでいつもお話を聞き、いろいろ導かれたところがあって、今日やっと何年か前からこういう日を待ち望んでましたけども、はい、今日やっとそういう日が来て、嬉しく思います。これからもどうぞ皆さんよろしくお願いします。
それではどういうことになりますか。恵みが増し加えるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。松崎秀文兄弟、我何時に死と子と聖霊の名によってバプテスマを授ける。愛する天のお父様、松崎さんが母の胎の中に片付けられたその日から姉さんのことを知っておられ、今日まで導き続けてくださった主が、この日キリストの子として、花嫁として、神の子として、今までの罪の自分に死に、全く新しくキリストの花嫁として新しい人生を生み出すことができたことをありがとうございます。今までの全てのことを益と知らされる神様が、十字架の恵みによって復活の力によって全てのことを働かせて益とし、全く新しい人生の中で松崎さんの生涯に喜びと希望と神の栄光と祝福が溢れるように豊かに導いてください。伊豆さんの持っている素晴らしい賜物がたくさんあります。それが仕事の中で生かされて、本人が輝き、たくさんの人が生かされるために豊かに力強く用いてください。伊豆さんは心と体が痛みましたけれども、それが何一つ無駄ではなく、全部益となってたくさんの方に今度は癒しと希望を与えるものとして主を用いていってください。イエス様、あなたは神のことを知らせる、この神の主の浅い教会の家族の一人としてこの場所で今日洗礼を授けてくださり、導いてくださったことをありがとうございます。日本のキリシタンが251年間イエス様を隠れながら信仰を守り復活したこの日に、あなたがフィデさんに洗礼を与え、フィデさんを新しく生かしてくださったことをありがとうございます。イエス・キリストのヒデさんを神の子として祝福します。イエス・キリストのヒデさんをキリストの花嫁として祝福します。イエス・キリストって全く新しくなったことを宣言する。罪に死に、キリストの新しい命に生かされたことをイエス様って宣言します。イエス様の名前によって祝福しておりにいたします。
松崎と言います。話が苦手なんで多分だいぶ短くなると思います。6年前から入院してまして、 精神的な病気で、それまではもう真っ暗な人生を送ってたんですけども、ゴスペルメッセージのラジオに出会って、変わりました。いい方に変わりました、ね、すごく祈りを続けているとこうも変わるのかなという感じで、はい、これも皆さんのおかげだと思います。今日この日が来て本当幸せに思っております。皆さんありがとうございました。今後もどうぞよろしくお願いいたします。
よみがえり神のしもべの数にいる清き印はバプテスマ。
はい、感謝します。新しい神の家族が加わってまいりました。ぜひ皆さん覚えてお祈りください。まだ入院はされているんでですね、速やかに完全に、ね、完治できて、ね、退院できるように祈っていただければと思います。で、それでは聖書の方からですねお話をしていきたいと思いますけれども、明日から感謝と賛美リバイバルキャンプという、ね、まあ、子供アメリカ周りにチームと昔は言いましたけれども、アメリカにチームが出ます。長崎教会からですね、高校2年生の赤林彩菜さん、17歳ですよね、セブンティーンですね、セブンティーじゃないですよ、セブンティーンです ね, ね、で17歳の赤林さんが行かれますけれども、ぜひですね皆さん覚えてお祈りしていただきたいというふうに思います。で、まあ、そのこともありまして今日は、まあ、この箇所を開いたんですけれども、まあ、感謝と賛美、まあ、マーリーさんが召されましたので、いわゆるそのマーリーさんのセミナーなくなったんですけども、まあ、マーリーさんを忍ぶ会というか、まあ、その感謝のことを継承して、ね、そのことを覚えて、そのことを、まあ、っていうかね、そのことを覚える会の時を、まあ、今年は持ちます。来年以降もその感謝のための感謝と賛美というリバイバルの鍵ですけれども、まあ、そのキャンプになると思いますので、まあ、まだ、ね、明日ですから、今日境内が与えられたら明日飛行機取れれば行きますので、そういう人は昔何人かいましたからですね、まあ、それと同時にまた来年もありますので、ぜひ多くの人に行ってほしいと思いますけれども、で、篠塚クリスチャンセンターでは賛美隊という言葉をよく聞かれると思います。で、その賛美隊という言葉の、どこから来たかというと、このヨシャパタのところを通して神様は賛美隊という言葉を私の教会に入れてくださったんですね。で、その言葉が与えられてから、賛美隊の働きが始まってから、まあ、パウロクスの言葉を使えば、我々が賛美するときに、涙を流せる人があちこちで起こったんです。例えば日本語で賛美しているのに、海外で日本語がわからないのに賛美を聞いて泣かれる人や、それからいわゆるどう見てもうまいと思えないのに、その賛美がしていたら、ボロボロ泣かれる人が日本全国各地でいっぱい起こってきたわけですね。そういうことが始まってまいりました。で、実際今実力的にも歌もうまくなってきたんですけども、それ以上になんかこの本当に神様を賛美しているとき、あるチームというよりもチームのときもそうです、全体もそうですけども、明らかにこう主の働きが変わってきたんですね。で、安らぎのときもそうだったんですけれども、今回風の響きに変わりまして、使徒行伝2章から取りました風の響きに変わりまして、あれは聖霊の響きですから、今度はもっと直接的に働きが起こってくるということを、まあ、期待できると思うんですね。それはそれを願っていらっしゃると思いますね。その中での今年のキャンプですので、ぜひですね、皆さんね、行く方はもちろんですけども、とどまる方々も共にその神の用意されている恵みを受けていきたいと思うんですが、今日はその賛美隊という言葉が与えられたヨシャバタのところをですね、ちょっと学んでいきたいというふうに思っています。で、聖書をね、ちょっと見ていただきたいんですけども、これはヨシャバタの軍がですね、このアラムのモアブの敵軍の前に賛美隊として出ていくんですが、それはどういう状況から始まったかというと、ちょっと聖書を学びますね。大歴代史の20章一節から見ていただきたいと思いますけれども、この後モアブ人とアモン人及び彼らに合流したアモン人の一部がヨシャバタ側として攻めてきたと。で、モアブ人とアモン人というのは、まあ、イスラエルの敵、ユダの敵です、ね、そのユダの敵であるモアブ人とアモン人が、まあ、攻めてきた。しかも大軍です。で、全くユダには勝ち目がなかったんですね。で、これはですね、ちょっと戻りますけど、19章の2節を見ると、ちょっと前のところで19章の2節、すると先見者ハナイの声フーが彼の前に出向いてきてヨシャバテオに言った。悪者を助けるべきでしょうか。あなたは死を憎む者たちを愛してよいのでしょうか。これによってあなたの上に死の前から怒りが下りますと書いてあります。ヨシャバテオはすごくいい王様だったんです。 だけどただですね、イスラエルを助けちゃった、イスラエルを助けたんですけども、イスラエルの助けること時はこれはこれではなかったんですね。それでそのことに関して悪者を助けるべきでしょうか、小肉者たちを愛してよいのでしょうかってことで、それに対して神から怒りが下りますよと言ったんですね。でその一つの怒りの表れがこのことだったと思われます、ね、でそれでそういう状況の中で大軍が攻めてきて、ユダはこのまま行ったらもう明日に、みんな殺されて全滅してしまう可能性がある状況だった。そこで2節どうしたかというと、2章に戻ります。2節、そこで人々が来て、ね、ヨシャバテに行ったと。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタトンタマル、地名です、すなわち塩原に来ていますと。すぐそこまで来てるってことです。うんと分かりやすく言ったらもうそこまで来てますよと。で大軍がもうそこまで来てる、もうね明日になったらやられちゃいますってことですね。でヨシャバテは恐れてただひたすら死に求め、ユダ殿下に断じが復活した。さっきただひたすらに言ってたありましたけれども、ヨシャバテは恐れてって書いてありますね。これは一つはその状況を恐れたのと、さっき言ったように神の怒りが下りますという言葉を覚えたと思うので、あ、神の怒りだと思ったという、その恐れ両方あったと思います、ね、状況に対してうわこいつはもう死んじゃうというものと、神の怒りだと思った、その両方の恐れがあったと思うんですね。で恐れっていうのはね、いいものではないのです。私たちが恐れを中心にして動くととんでもないことになりますね。例えばエリアのこと皆さんご存知でしょう。エリアってのは旧約聖書の中で最も大きな技をした人ですね。第一列王記の18章でエリアは450人のバウルの預言者を相手にたった一人で戦って勝ったわけですね。ああいうところを読むと、ね、男性はワクワクするんですよね。でもね、いつも言いますが、例えば一人で祖科学会の人450人を相手に、ね、戦って勝つようなもんですからね。ところがその同じエリアが神の言葉に従って戦った時は圧倒的な勝利を取って、もうちょっとすごいなと思うんですけど、そのすぐ19章、おそらく1日か2日しか経ってない時に、イデベルっていうね、アハブの王様の奥さんなんですけどね、イデベルがね、必ず殺してやるって一言言ったんです ね。で、まあ、いつも言うように男性は女性の一言に弱いんですけども、しかしそうとはいえ、イデベルの殺してやるって言われたその言葉によって恐れを抱いて、彼はその恐れを中心に逃げていくんですね。で、なんて言ったかって言ったらね、殺してくださいって、もう私は死にたいって言うんですよね。450人相手にね、もう圧倒的な勝利を取った同じ人物が、その1日か2日後には、ね、今度はイデベルの一言によってね、恐れて恐れを中心にして動いた時には、ああもう死にたい、神様もう十分です、早く殺してください、死にたいですって言うんですよね。あまりのギャップにすごいですよね。で聖書は正直に書いてるんですよ。いや正直、聖書ってねすごく正直に書いてるんですね。あのエリアが450人相手にものすごい勝利を取ったの直後に、同じ人物ですよ、神の言葉に立った時のエリアの素晴らしさと、一方でそのイデベルのね、殺してやるって一言を聞いてその恐れに立った時のあの神の人エリアの情けなさね、逃げていってね、神様もう十分です、私を殺してください、命を取ってください、死にたい死にたいって言ったんですよね。で皆さんね、私たちもね、その目の前にある恐れや誰かの一言で不安になって、それで心を動かされると、ああもう早く天国行きたい、もう生きてるのしんどい、天国行きたいって言ったことないですかね。それは信仰が弱いってよりもエリアでさえそうだったんです。恐れによって動いたり振り回されるとそうなってしまうんです。エリアでさえそうだったんです。でもギデオンのことも言いましたけど、ギデオンはね、逃げて隠れて怯えていたのに、神の言葉によってイスラエルを救いと言われてね、最も弱く最もダメな人間だったんですよね。マナセの区で一番小さな部族の若い、マナセの区ってのは、パウロスの言葉で言えば最も冴えない部族の一番小さな最も若いってのは最もダメだった。ところが神様から言葉をもらってね、吟味しますね、ここだけ濡れてるように外だけ濡れてね、神の言葉で確信した時、彼はたった300人で13万5千人打ち破って勝っちゃうわけでしょ。面白いんですよ、聖書ってすごく正直なんですよ。どんな強い人も人の言葉を恐れによって生きると弱くなってもう死にたいってなるし、どんなに弱い人でも神の言葉に立った時には信じられないぐらい力強い働きをするし変わるんですね。ダメなんで、自分はダメだとかね、いいとか言わなくて、神の言葉に立った時、私たちは強くなれる。そして、まあ、疑いますね、笑顔になれる、ね、でも神の言葉でなくて人の言葉や恐れに立ってしまうと、私たちは本当に弱く情けなくなるんですね。周りの人もダメだななんて人はないんですよ。その時恐れや不安や人の言葉に立ってるからです。 神の言葉に立てば変わってしまうんですね。でこの時ね、ヨシャフテは恐れた。ただヨシャフテの方だったというのは恐れたけど、その恐れで振り回されたんじゃなくて、その恐れに立ったんじゃ、その恐れを持って神のもとに行ったんです。で私たちは恐れは来るんです、人間だから当たり前です。恐れないのはよほど信仰と精霊に満たされているか、特別な恵みで、人間じゃないどっちかですね恐れるのは当たり前です。恐れるのは弱いんだけど、それは普通なんです、当然なんです。でもその恐れに振り回されるんじゃなくて、その恐れがあるときに神の言葉に立つか、あるいは主のところに行くんですね。ヨシャバテはそれでどうしたかといったら、恐れたのでひたすら主に求め、主のところに行って断食をします。断食は悔い改めとへりくだることを意味します。だから、ね、神の怒りをもらったんじゃないかと思ったとき、彼は悔い改めてへりくだったわけです。でしかも全国だから、自分だけじゃなくて、彼は王様だから、国全体に権威がありましたから、昔の王様だから、全国民に命じてそれをさせた。つまりみんなで神の前に本当に悔い改めて求めたんですね。4節、ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。どんなに恐れが来ても不安が来ても、それによって神のところに行く人はそこから逆転と奇跡を見ます。そこから勝利を見ます。ね、恐れたからダメなんじゃない、恐れるんだ我々。でもその恐れの中で神のもとに行く人は神の力、神の言葉、神の恵みによって勝利を見るんですね。この時ヨシャバテは神のもとに行った。でしかもね、自分だけで行ったんじゃなくてね、人々と共に行ったんですけど、ちょっと飛ばしますよ。13節を見ると、5節から祈りがあるんですけど、ヨシャバテの5節から12節まで、その13節にはこう書いてある。ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいたと。全員で主の前に立ったんですね。で幼子や子供たちまでいた、まあ、分かりやすくは女子供ですよね。で幼子たちもいたのは無理やりさせられたというよりも、幼子でも分かったんですね。あ、明日になったら死んじゃう僕はって分かるぐらい絶対絶命だった。でも彼らはそこで諦めたのでもなければ、泣き出したのでもなく、投げ合いになったのでもない。そこで神に向かって子供も一緒になって、まあ、この時は断食をして、まあ、今週断食をしますので、よかったらどうぞ、ね、叫んだんですね。で、そしたらね、神様はそこから逆転と奇跡を与えられたんです。で皆さんもある方は病気でね、自分であったり大切な人が病にかかっていて、それは現代の学では難しかったり大変だったりする、あるいはちょっと非常に困難な状況の中に陥っている人もいらっしゃるでしょう。皆さんね、グラニーさんのために覚えてお祈りくださいね、続けてね。まだ避難所生活がついているそうですから、インドネシアでね。でそういう困難な状況にあってある。 でも自分に関して、あるいは誰かに関してどうすることも自分ではできない、もう、ね、でも神に向かってそこで行くかどうかですよね。ヨシャバテはどう祈ったかというとね、5節から書いてあって、これちょっと全部読むと時間かかりますので今日は飛ばしますけど、5節からあって一番最後にこう言ったの、12節ヨシャバテの祈りのね、12節ね、20章の12節ね、私たちの神を、あなたは彼らを、これ敵をね、裁いてくださないのですか。私たち、この後、私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。力はない。私たちとしてはどうすればいいか分かりません。もうどうしていいか分からない。力もないし、どうしていいかも分からない。ただあなたに私の目を削ぐのみです。もう立ち向かう力もないし、どうしていいかもわからないって、ただあなたに目を向けるだけですって。で私の人生の中にはそういうことってあるでしょ。自分に関して、自分の愛する人に関して、何とかしてあげたい、どうにかしたい、でも、もうどうしていいかもわからないし、ね、どうすることもできないって、もうただあなたに目を向けるだけですっていうね。でもここでヨシャバテは主に目を向けたんです。女子供も含める全国民で神に向かって目を向けたんですね。そしてね、神から言葉が来たんですよ。で、先ほど言ったように、言葉が与えられた時に私たちは強くなれる。私たちは神の言葉の力です。言葉が来た時に私たちは奇跡を見ることができる。言葉が来る時、私たちは神の勝利を見ることができる。で、ヨシャバテは神に向かって叫んだ時、神様はね、言葉をくださるんです。で、今日皆さんね、皆さんがどういうところにか私は知りません。ちょっと知ってる人もいるけどでも神様はよくご存知です。この方は本当にあなたのことを知っておられます。この方に目を向けて、この方に向かって叫ぶとき、願うとき、神様はあなたに言葉を与え、 ヨシャバテの軍がこの後ご存知でしょうけど驚くような勝利を取るんですけども、同じことがねあなたの人生に起こってくる。だってここが与えられてるんだもん、主の時間には。主の時間の賛美隊ってここが与えられてますからね。だからねこのことが起こるっていう約束なんですよ、ね、で、どういうふうに言葉が来たかというと14節からね、ちょっと令和、ちょっと聖書を話してから令和をしますので、14節からね、時に主の霊が、ね、主の霊が集団の中で、そのみんなの前で、アサグ族の出の出来人やハジエの上に臨んだ。彼はマタネの子、エールの子、ベナイの子、デカリエの子である。早口言葉みたいですね。カタカナばっかりでね。だけど、我々にはちょっと親しみがない。向こうの人だったら分かりやすいんですけどね。ね、で何かというと、これはヤハジエルという人で、知恵式を持っている方は、下に書いてあると思いますけれども、アサグ族だから聖歌隊の一員と、ね、しかし祭司や預言者ではなく回収の人に過ぎないと書いてあります。だから特別な人ではなかった。でもその人に霊が臨んで預言が始まったんです。本当に求めますとね、神様はそこにいる人を通して預言を通して語られた、あるいは聖書を通して語られる。特別な歌じゃなくても、こちらが本当に神に求めると神様はあなたに分かるようにどんな方法を通してでも語ってくださるんです。だってこの時ヤハジエルってここしか出てこない人で特別な人じゃない。でもその人を通して神は語るんですよ、このヨシャバテ王や回収にね。でそれは何かというと15節、これ予言です。彼は言った、ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャバテ王よ、ね、よく聞きなさい。主はあなた方にこうおそられます。あなた方はこのおびただしい大軍のように恐れてはならない。恐れたんです。恐れる必要はないよって、気落ちしてはならない。ああもうダメだ負けると思ってたんだ、気落ちする必要はないよって。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。これは主の時間に与えている言葉です。あなたがもし病気で戦っていたら、あなたの愛する人がもし不治の病で戦っていたら、それは神の様が戦ってくださる。境内で困難で境内の戦いをしていたら、神が戦ってくださる。それはあなたの戦いじゃない、神の戦いなんだって言われたんですね。神が戦ったら絶対勝てますからね。でそういった後、まずねはっきり言葉が与えられた後に指示なんです。いつどこで何をするか。16節、明日彼らのところに攻め下れ、見よ彼らはツイトの命が登ってくる。どうするか予告ですよね。あなた方はエルエルの穴の前の谷外れで彼らに会う。ものすごい具体的でしょ。神様ってあやふやじゃなくて非常に具体的に語られるんです。私とこれは私の戦いだぞ、恐れなくていいぞ、気落ちしなくていいぞって言ってただ励ましておしまいじゃなくて、明日、ね、攻め下れと。で彼らはついついから登ってくるけど、あなた方が行ったらエールの谷の前でそこで会うよって、ものすごい具体的じゃないですか、ね。何しましょうかね、まあいいや。いや 今スーパーが浮かぶんですよって、ね、なんか例えとして情けないなと思ってやめたんですね。生活が出てしまいますね。で17節、この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って浮かずによ。これは時々間違える。しっかり立って浮かずによって何もするなと思うんですけど、そういうことじゃない。神の言葉にしっかり立って、恐れたり不安にならないで、神の言葉にしっかり立ってその言葉に従って踏み出していくと。あなた方を共に主の救いを、主が一緒にいて救ってくださるから、だから大丈夫だから、ユダ及びエルサレムを恐れてはならない、強制してはならない。明日彼らに向かって自然にせよなんですよ。出ていけって言うんですよ。だからしっかり立っておかずにやったら何もするなってことじゃなくて、神の言葉にしっかり立って、神が戦ってくださって、神が救ってくださって、神が共にいるから恐れなくていいから、恐れずに出ていけってことなんですよ。わかりますよね。しっかり立っておかずにやったら何もするなってことじゃないですよ。時々間違える人がいるから、ね、神の言葉に立って踏み出していけってことですね。でそしたらね、で主はあなた方と共にいるって書いてあるわけですね。で彼らはねその言葉を聞いた途端ひれ伏して礼拝するんですね。そして本当に神の言葉って分かったんですね。ひれ伏して礼拝して、そしてここから賛美隊が出ていくんですよね。で、まあ、賛美隊の話に入る前に、先ほどヒデさんの宣伝式がありました。で実はですね、ラジオに関してですね、ちょうど3月節目でしょ。で実はラジオは危機だったんです。7年間放送しておりますね。で昔はラジオでチャペルっていう形でだってね、まだモーセ・ヒカル・デニシ牧師がいた頃ですね、やっておりました、ね、でそこからあとゴスペルメッセージに変わって、まあ、2時間番組だったんですけど、ちょっと長すぎるということで1時間にしたんですね。で、2月の末ぐらい、あ3月2月の末か3月の頭ぐらいにですね、あ2月のお金を払うときにですね、お金がね、1時間分じゃなくて半分しかなかった。で私はそれで、あもうそろそろ30分にするかね、あるいは、まあ、無理して、ね、あのお金を集めることもない、もう30分にして、それでもう、 ヨハネ君が、ね、大学に戻るんですけども、この前私が、鹿児島に行った時に代わりに説教してもらったの、ね、午後の礼拝でね。で朝の礼拝の時、正直言いますとものすごいきつかったんですね。私は自分で説教した後自分で落ち込んでですね、なんか情けないなと思ってて、午後の説教新幹線の中で聞いたんですね。で自分の息子の説教を聞いたら何言うかと思ったらね、明るいんですよね。でいい意味で軽いんです。あのふわふわした軽さってじゃなくてね、いい意味で軽い、霊的に爽やかで。私昨日はですね、世代交代かなと思いながらですねだからね、思ったラジオでね、ラジオもそろそろもう他いろんな人にやってもらおうか、ね、ってこういい意味でじゃなくて非常に否定的になっていたんですね。人には説教できるんですけど恥ずかしいけど、自分自身がね非常に否定的になっていた。でそれでなってて、それで神様にね、神様ってね、もう無理をするつもりはありませんって、もうね、なんとかしてお金を集めようとかね、なんとかしてって、そういう、 もう力はなくなりましたと、ね、そしてもう本当に自分がやっていく力もないんですけど、ね、どうしたらいいんでしょうってこう言ったらね、言われたんですよね。ラジオで語りかけなさいって。で私はお金のことを言うのは嫌なんです、ね、だって一般だからね、クリスチャンの皆さんにはね、共に担ってくださいっていうのはいいですけどね、一般に向かって放送してますからね、嫌だったんですけどね。それでね、だからね、私ね、ああと思ったけど、まあ、やったんですね。今ね、もう半分しかないので4月から30分の番組になるかもしれませんけれども、ね、ラジオ聞いてる皆さんで、いや1時間続けてほしいってもし思ってくださればサポートして助けてくださいっていう言ったんですね。で言いながらですね、こういうこと言うの嫌だなと思ったのと、なんか聞かなくなる人いるかなと思ったの。そしたらですね、その週のうちにあっちからも、この教会の中聞いてた人からも、遠方からも、遥か遠くの遠方からも、もうあちこちから献金が集まってきて、あっという間にたまっちゃうんですよね。感動しました。ひえーと思ったんですよね。私ね、だから次の週あんまり嬉しくて言ったんですよね。本当に嬉しかったですって。お金を出すってことは一緒にその働きを担うってことだって、ね、お金を出すってことはね、だから本当にそうやって一緒にこの番組を一緒に作ってくれて、になってくれて嬉しく思いますっていうことを言ったんですね。洗礼受けてない人だっていっぱい来たんですよ。だからへえと思ったんですね。でもう一つあったんだ、私は実はそれ嬉しかったんだけど、もう一つあったのは、洗礼者がまだ一人も出てないんです。信じた人はいっぱいいるんです、ラジオを通して信じた人は。でも私は男性なんですね。身を見ないといけない。で神様がなしてる働きならば身がつくに決まってるんです。忍耐がいりますよ。だからね、慌てないでください。すぐ出ないからといってね、慌てないと。忍耐はいります。だけど忍耐したら絶対身がつくんです。だって神の働きだから、神が言われたんだから。で7年間やってまだ洗礼者が一人もいなかったんで、私はですね、思ったんですね。死にた人はいっぱいいるけど教会につながっているわけでもないし、ゴスペルクラブはね、洗礼者もつながった人もいっぱいいるね。まあでもラジオは出てないでね、思ったんですね。ああ身がついてないなって。でね、お金をかけてやってて身がついてない、だから神様どうなんでしょうかって、それもね、そう言ってた。そしたら神様言うんですよね、あなたは洗礼のこと言ってないだろうって言われたの。言ってないラジオで。だからその感謝の時に洗礼のことを踏み込んで言ったんですよ、初めて。これ大事なことなんですけどね、皆さん、洗礼に関してね、洗礼は受けた方がいいってことじゃありませんって。キリストを信じている人は、洗礼はキリストの、これはお願いでもお勧めでもなくて命令ですって。だからその命令に従って洗礼を受けるなら必ず祝福されますって。信じてないのに受けても意味はありませんが、本当にもイエス様を信じているなら洗礼を受けることは命令に従うから確実に祝福を受けます。だからね、信じている方は、ね、これは命令なんですよって、ちょっと今までになく踏み込んではっきり言ったんですね。それで私言いながらですね、これで番組かなくなる人いるんじゃないのかと、ね、否定的ですね。情けないように人には説教できるんですけど、本当。そしたらですね、それを言ったのが土曜日、月曜日の朝、さっき言ったようにシスターから電話が入ってきたんですよね。どうですって、こうものすごい明るい声で、ね、ヒデさんが洗礼を受けるって今日行って行くって言ってますって、弟から連絡が入りましたとか言ってね、そして本当に来て今さっき洗礼受けられた。で私にとってはね、初歩なんですけど、これはなんかすごく大きな肩書きだったんですね。で神様のところに行ってこう言ったら、言葉をくださって、その言葉を通したらこんなに簡単に身がついていいのってぐらいなんですよね。だって7年間戦ってきたんですよ でも神の時が来て神の言葉に立つと神様はご同なされるんですよね。でもね、いろんな高い困難があるんですけども、主のもとに持っていって主の言葉を受けるって大きいんです。いいですか。でこの時ね、彼らはね、主から言葉を受けた。恐れなくていいよって、さあ行けって。そしたらね、ヨシャバテは何をしたかというとですね、ご存知のように、ここから今日のメッセージですね、20節。こうして彼らは翌朝早く、翌朝テコアのアロネを出陣した言われた頃に出てきます。出陣の時にヨシャバテは立ち上がります。そしてユダおよびエルサレムの住民を、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい。この後、その預言者を信じ勝利を得なさい。預言者ってのは、さっき言ったヤハジエルを通して語った言葉、預言者を信じたのは預言者ってことじゃなくて、預言を信じなさいってことです。語った、つまり神の言葉を信じなさいって、神が共にいて、神が戦ってくださって必ず救われるっていう言葉を信じて勝利を得なさいって言った。で、面白いのは、信じるってことは行動なんです。信じてる人は行動するんです。で、それで彼らはこの後面白い、それから彼は民と相談してって書いてあるんですよ。相談して、主に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて賛美する者たちを任命した。相談した上で、じゃあって言ってね、じゃあ FF 頼みますとかね、じゃあ、 山田とかしゃべり頼みますとか言ってね、そして聖なる語り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の武装した者の前に出て行ってこう歌うためだった。まあ、皆さんよくご存知だから、この後のことをいいけど、これ戦争ですよ。相手は本気で殺しに来て町を奪いに来てるんですよ。旧約ですよ。皆殺しにするんですよ。それなのに武装した者の前に出て行って賛美するっていうのは、これはかっての日本の玉砕よりももっとひどい。わかりますよね。普通に考えたら、言葉がなくてこれをやったら気違いですし、これはひどいことです。でも彼らは言葉を持ってたんです。その言葉を信じて前に出したんですよね。そして賛美したんですね。しかもその賛美の言葉はですね、この賛美隊って言葉がある時の賛美隊っていうのはね、どういうことか知ってください。最悪の時に言葉を受けて、その言葉を信じて、最悪の中で、真っただ中で敵の前で賛美するんですよ。普通だったら、死んでなかったら槍が飛んできて弾が飛んできて、もう皆殺しですよ。一番最初に死ぬ人たちですよね。でも彼らはそれどころじゃなかった。彼らが賛美をし始めたら、主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。これをうんと砕いて言うと、まあ、パウロ牧師よく言いますよね、もう勝ったってね、もう勝ったって間違いない。続けてるともう勝ったになってしまいますから、もう天勝った、もうすでに勝ったぞってことね、もうすでに勝ったぞってね、もう死に感謝せよ、その恵みは常しえまで。あ、神様ありがとう、神様もう勝利くださった、神様が勝たせてくださったって言ってる意味です。わかりやすく言えばね。だから全然何も起こってないんですよ。何にも起こってないんですよ。でそのまま普通に出て行って、普通に考えたらね、ああもう勝った、神様勝たせてくださった、ありがとう、バンおしまいっていう。ですよね、普通で言ったら。でも彼らはその中で神の言葉に立って賛美したんですよね。で賛美隊の人たちね、いいですか、調子がいい時に出ていくのはもちろんでください。でも調子が悪いとかね、こんなところで私が立っても何ができるだろうなって思う時に、でも言葉があったら出ていくんです。いつか話しましたよね、タマナに行った伊藤牧師ね、伊藤牧師も うまくなりましたね。やっぱり出続けてるから本当にうまくなりました。でもあの頃伊藤牧師、申し訳ないけど下手だった。奥さんはハンディを持ってるけど声があんまり出ないんですね。で当時マイクなかった、その時アカペラなんです。それでタマナに、神様にタマナには賛美隊を通して働きをするからって言われてね、多摩の駅前に行ってね、駅でやってたら駅長さんがやってきて、うまきゃ黙ったんでしょうけどね、あんまり人だからね、出て行ってくれって言われたんでね。ほいだらね、出て行って駅の前のところでやってたらね、また出てきてですね、駅長さん、ここまではうちの敷地だ、やめてくれって言われたんですよね。普通それでやめますよね。でも神様が言ったんだから、きっと神は何かなさるって最初思ったんですよ。でもね、バス停に行くんですよ、駅前のバス停に。バス停で賛美したらね、バス停で待ってる人聞かざるを得ないでしょ、度胸あると思いますよね。聞いてた、その待ってる人たちは反応しなかったんです。もう一人別の男性の人がスーッと通り過ぎていって戻ってきてね、そして声かけてきて話をして、それで住所を教えてくれて、大体そういう時本当の住所を教えてくれないことが多いんです。次の日行ったら本当にその住所だった。で救われた。もう、私より年上の男性ですよ。でその人が山賀に知り合いがいて、その山賀の人も救われた。でその山賀の知り合いのその知り合いも救われた。そこから玉名の働きと山名の働きがガーッていったんですよね。今山名は十数名いますよね。みんな集まれば、全員集まればゼロ開拓ですからね。 ね、やっぱりね面白いですよね。じゃあうまかったかというと申し訳ないけど、あの頃伊藤牧師下手だった、本人の前でも言ってましたので、今うまいですよ。あやっぱりしょっちゅう出ていってるから本当うまくなりました。だから ね、 でね、神の言葉なんですよ。言葉があって出ていったらね、神の技が起こるんですよね。でこの時ね、彼らは出ていったんですね。で22節、喜びの声、賛美の声を上げ始めた時でしょ。ああ感謝します、恵みはとこしえまで、あなたが勝利くださいました、ありがとうございますって喜びの声を上げ始めたら、その喜びの声と賛美の声を上げ始めたら、福音が出てきたんです。福音を設けてユダに攻めてきたアモン人、マーブ人、聖山の人々を襲わせたので彼らは打ち負かされたって。で福音はいろんな説がある。下の知恵式を見たら、ね、その整理者に住んでいた略奪されたという説もあれば、ね、戦場になった住民たちがやったんだという説もあれば、同士討ちだという説もあるし、天使という説もある、分かりません。でも間違いなく福音は来たんです。天国に帰って何が本当か聞きましょう、ね、分からないけど福音が出てきてやっつけてくれて、で気がついたら同士討ちも始まって、23節、アモン人とモアブ人は聖霊さんの住民たちを迎え、これを聖絶し、根絶やしにしたが、聖の住民を殲滅すると戦いに力を出して滅ぼしあった。全部滅ぼしあった。すごいのはね、やめなさい、この箇所が与えられてるからね、一言と思わないでください。あなたの人生残りますよ、この群れにいるんだから。何がそういうかというと、さっきも言ったように、本当ならこっちが殲滅するはずなのに、賛美隊が喜びの声を上げたら福兵が出てきてやり合って、そのうち全滅したんです。まだ一本の槍も一本の弾も使ってないんです。誰もまだ負傷者出てないんです。負傷者ゼロ、使った槍も弾もゼロ、そして敵は全滅で、この後はね、分取りに行くんですよ。で分取りがね、あんまり敵が多かったので分取りに3日かかるんです、ね、で4日目はベラカの谷で よかったって喜ぶんですね何かというとね3日かかって3日あったってよかったと思ったけど、ちょっとあのまあいいやそんなことばっかり言ってたそれでですね、あの西山先生、ユダが荒野に面した物見の塔に登って、その竹の方を見ていると、なんと死体が野に転がってたね、逃れた者は一人もないでしょ、全滅なんですよ。だから神様が賛美隊を通しなそうとしているこれからの働きは、そんな小さなことじゃない。今まで踏もうと言われたこの日本の地で、これからそうとされることはそんな小さなことじゃない。長崎でも島原でも有江でも諫早でも九州、日本中、神様がこれからしようとしていることは、ちょっと我々の想像を超えると思います、ね、でそしてヨシャバテとその民が分取りをしに行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした、まあ、もちろん死体は取らないでしょうけど、武具と高貴な器具ですね、高価な器具、あまりにも多かったので彼らはその分取りに3日かかったって書いてある。3日かかるほどの分取りですよ。普通なら全員死んでるはずなのに、分取りに3日かかっちゃって、あんまり慌てて私みたいにね、あれもこれもと思って転んでしまった人はいるかもしれませんけどそうやってすり気づけた人はいるかもしれませんけど、しかしすごかったんですよね。で今日もう一遍この箇所を開いたのはね、思い出してほしいんです。この箇所が与えられてるんですよ、賛美隊って。で賛美隊ってのはこうやってチームとして特別な賛美隊もそうですが、神がおっしゃった賛美隊はそれとともに一人一人が賛美隊、礼拝の度ごとに本当に賛美隊として賛美をするときに、今問題を書いていると、あの子のことを思うと心が痛んでもうどうしてやまれない、 あなたに目を背くだけですってこう賛美を捧げていると、神から言葉が来るわけですよね。安心しなさいとか、私が必ず助けるとか、そしたらその言葉を信じて、 ありがとうございます、もう助かったって信じていますと、神の手が伸びるってことです。具体的に、しかもその伸び方はこの巫女みたいに普通じゃない働きが起こるぞってことを言ってるんですよね。でこれが約束の言葉な、ここを通して賛美隊って何度も言われてるんですね。でなんね、それが私の人生にもこれが起こってるわけですね。でここを開くとですね、思い出すのはね、何回か話したことがあるんですけれども、やっぱりどうしてもこう開くとすぐ出てくるのはね、私がまだ東京にいた頃だからもう26年前なんですけれども、秋元さんも時々話してますが、国分寺で当時礼拝をしていて、街道がなくなったんですね、帰れなくなって、でその時にこう本当にこう礼拝する場所がなくなったんです。で1週間前に礼拝した場所を出すから、2週間前には決まってないんだけど、その日曜日決まってなかったんですね。で次の週の場所がね、でもし決まらなかったらもう発表できないわけでしょ。だから公園でするしかない。で、ね、その時どうしたかと言ったらね、あれ今のこと思ってますね、神様が、S 様が主任牧師だから最大の場所を与えてる、全部のことを神様が益にしてくださるからということで、 秋元さんはそういうことあんまりしないんですけどね、夜の第7礼拝、今で言えばね、当時第3礼拝って言ったんですけど、全員を前に出したの。その頃は夜の礼拝でも3、40人集まってたので、3、40人集まっていて全員前に出てですね、そんなことめったにしないのに、ね、でみんなで、ね、やったんですよね。神様ありがとうございます、最高の礼拝の場所を感謝します、あなたが備えてくださった場所は最高ですってね。で、あの秋元牧師こうやってね、真剣になってで、我々も最後真剣になったんですけどね、2、3分もすればね疲れてくるから、チラチラとこうやって見るわけですね。そしたらね、もうやってるわけですよね。で5分ぐらいしたらチラチラって見たらまだやってるんですよね。でそのうちひだまずいちゃって、拍手までしてですね、でまた立ち上がってこんなやってですね、10分ぐらいみんなでこうやってね感謝して喜びの声を上げたんです。何にも起こりませんね。ところが木曜日、秋元牧師の安息日の日に、秋元牧師を探そうと思ったら、神様が今日は休みなさいって安息にしたから、で休んで子供と動物園に行ったのかな。帰ってきたらスタッフが探していて、天国に帰った秋元牧師のお父さんが鉄道学園というところが貸しに出してたのを見つけてくれたんですよね。それはね、200人、300人、500人、700人どれがいいって言われたんです。1ミリも礼拝の場所がなかったのにそうやって言われた。だから700人の場所って実はそれね、椅子の並べ方で1200人入る場所だったんです。当時プロテスタントで一番大きな場所を借りれたんです。それで話は終わらないんです。その場所をしばらく借りてた後、ちょっと問題が起こって同じ鉄道学園の中に移動しなきゃ。鉄道学園ってね、でっかいんです、学園だから。その中の一つの場所を借りてた。東京ですよ、駐車代は高いのです。ところが鉄道学園の中に車入れてしまうと止め放題、もう学園の中だから止め放題、朝から晩までね。そしてその場所を借り終わった後に、今度その場所は潰すからって言って、なんかいろんな武道館とかいろんなところに移るわけですね。そのうちもう1週間ずっと借りっぱなしなんですね。で、まあ時間かかるから端折りますと、あの一応契約してたの、借りるお金をね。ところが請求書来ないんですよ、ね、でネタを起こしたくないから最初黙ってたんですけど、そのうち向こうから言われたの、金払ってくれってね。でもちろん払う気はちゃんとあって準備してあったから、わかりました、じゃあ請求書出してください、ちゃんと払いますからって言ったら、また請求書来ない。そして、もうネタが起きてるから、ちゃんと払いますから請求書送ってくださいって言ったら、向こう言ってきたの。実はそこは貸す場所ではなかったと。貸す場所でない場所を貸してお金を取った場合、税金がかかってきて、約束した契約のお金より税金の方が高いから、あのなかったことにしてくれって。どういうことですかって、ただでいい2年間、日曜だけで、最初は日曜だけでしたけど、そのうち朝から晩まで借りて、毎日のように進学校をやり、 CS をやり、賛美の練習をやり、車は止め放題止め、時々帰れなくなった人が止まり2年間使い放題使って、東京で向こうが頼むので仕方なくお金を払いませんでしたいや、今じゃないでください、猫ババしたんじゃないんですよ。ちゃんとこちらは請求書を求めて払うつもりで準備もしていたのに、その直前は礼拝の場所がなかったんです。今でも覚えてます、その場にいたから。で、私鉄道学院じゃないかって言ったん、実は秋元牧師に、ここじゃないですかって言ったん。でも交渉しなかったん。だから一番最初私かかってきたの、木原君言ってたよねって言ってね、だからそこが開いたからって、えって言ったんですよ ね。でも私は交渉しなかったんですけど、結局ね、思っても私行動しなかったからね、秋元牧師のお父さんは行動したんですね、開いたんですよね。でもその直前のギリギリまで、で金曜日に週報作るから、木曜日に向かってなかったらアウトだったんです。木曜日にできちゃったな、すごい。でしかもできてよかった、あなんとかあったってことじゃないでしょ。与えられ方が半端じゃないでしょ。当時プロテスタント日本で一番大きな会堂が与えられてて、で借りたんですけど、結果的には借りたんじゃなくてただだからしかも2年間使い放題で、これ皆さん客観的事実ですよ、現実に起こったことなんですよね。喜びの声と賛美の声を上げたんですよね、神の言葉に立って。イエス様は主人、僕し安心しなさい、私が用意してるって、ありがとうございますってね、やりながらね、本当みんな信じてたからね、単純でもう本当に喜んでやってたんですけど、チラチラとね、公園で礼拝するのかなって抱き持ちを思ったそうです。実は、まあ、最後は公園でやってもいいやってね、でも本当に心からこうやったわけですよね。そしたら主が備えたんですよね。あれは忘れられない、私その場にいたから、その場にいたから忘れられないんですよね。皆さんね、聖書に書かれてあることは遠い昔の話じゃないんです。神は今も生きていて、同じように今でも働かれるのです。で、この人たちが特別じゃないんです。同じように私たちも愛しておられるのです。私たちが本当に恐れがあるとき、恐れがあること自体は ダメなことではありません。当たり前です。不安になるとき、恐れがあるとき、その恐れを持って神の前に本当に出ていって、もうあなたに目を向けるだけですというとき、神から言葉が来る。神が語ってくださる言葉がある。その言葉に立って私たちが賛美の声を上げて、その困難の真ん前で、問題の真っただ中で、あるいはこうその敵の真正面で本当に神様の心からその言葉に立って賛美し喜ぶとき、神が働き始めるのです。奇跡が起こり始めるんですよね。でこれが私の教会に群れに与えられている賛美隊の言葉。何回も何回も繰り返しここから賛美隊と言われている。泣き虫はよくこうやって喜びの声を上げるとき、ここを開いてからやられるでしょ。いや、ね、この言葉がこれから私たちの人生に、教会に成就し始めるんですよね。なるほど、期待しましょう。そして恐れている方は人前に行って、言葉を受けている方は思い出して、もう一度賛美の声を上げましょう、ね、で今週その感謝と賛美リバイバルキャンプがありますので、あやなちゃんが行ってきます来週の日曜日に、ね、彼女はシンガポールエアで行くので、ちょっと戻ってこれないので、朝の礼拝は、ね、東京でされるんですけど、夜カリスマ聖会があって、そこで証しをしてくださることをやってますね。そのまま帰らないでねみんなに証の報告してから入って帰ってたんですけど、ねね、ぜひ ね楽しみにしてほしいというふうに思います。で、ね、今日は、まあ、ここからお話しました。もう一つぐらい証したかったので、ちょっともう時間が遅くなっているのでこれで終わりますけれども、共にね、ヨシャバテの軍は本当に絶体絶命だったんです。で私たちの人生にはそういうことって起こるんです。人間関係で、経済で、健康の問題で、職場で、学校で、でもそこで本当に私たちが主の前に出ていって、神の言葉に立って賛美をしていくときに、奇跡が起こっていくということをね、お互いこの年体験したいと思います。そして本当に証をね、人々にね、語っていきたいなというふうに思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。今日はもうよく知っているヨシャバテの話から賛美隊ということでお話をいたしました。私たちはみんな一人一人立場も状況も違いますけれども、いろんな不安や恐れが来るような状況に陥ることがあります。どうぞ落胆してしまうのでもなく、投げ合いになるのでもなく、諦めるのでもなく、その真っ只中で主の前に出て行って、本当に主に向かって祈り叫び求め、神様から言葉をいただき、その言葉に立って喜びの声を、賛美の声を上げることができるように、賛美隊として本当に神の栄光を見ることができるように、ヨシャバテの軍が奇跡を見たように、私は奇跡を見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。祈りたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの心からの願いと求めを素直に大胆に主の前に出してください。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも構いません。どんな問題でも構いません。主の前に出していきましょう。天のお父様、イエス・キリストの名によって、父なる神様、あなたに祈ります。お一人一人の体に触れ、問題に触れ、勝利と解決してください。イエス・キリストの名によって、心と体をよっされよ。イエス・キリストの名によって、目指す心と体を治れ。なんか施策的になんかすごく否定的になっている方がいますが、それは、こうあなたは施策と思っていますが、実は霊の力を受けています。イエス・キリストによって否定的な施策、それをもたらした悪しき霊を、その人の力、せっ、偶像礼拝から来ているこの否定的な施策、感情をエスさんと命ずる、その人の施策と感情の力、出ていけ。指が何かすごく痛んでいる方、あなたはその指を用いてする働き、ある方はピアノでしょうし、ある方はギターでしょうし、ある方はなんかパソコンを打つのかな、指を用いてする奉仕に神は召しておられます。でも今指に痛みが来ているのは、これは攻撃です。天皇様、その指に触れてください。その指の痛みを完全に足取ってください。今エスさんって目指る指から痛みを消えてなくなれ。経済に関してなんか3月が締め切りで追い詰められている方がいらっしゃいますけど、徹底して感謝しなさい。そして具体的に求めなさい。私はその時あなたに豊かに応えていこう。今日語ったように、喜びの声を上げ、私の言葉をしっかりと受けて、私の言葉にしっかりと立って喜びの声を上げなさい。なんか私はあなたに 証と奇跡を与えようとしられます。ハラブラブラブラサンテレスポールスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラなんか 人のことを気にしてなんか出てない人はいますけど、なんか神様の言葉に単純に従いなさい。そうすることによってあなた自身だけではなく多くの人々が祝福を受けます。あなたが気にしているその人もあなたがその言葉に従うときに祝福を受けていくとおっしゃいます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。一人一人を祝福ください。脳梗塞の後遺症をイエス様って命ずる。完全に治れ。夜眠れないでいる不眠の霊、不眠、イエス様って命ずる。今晩から眠れるようになれ。何かすごくお仕事が祝福されてるんですが、主はそのあなたに言われます。私は仕事を祝福した。しかし思い出しなさい。私はあなたに飯を与えました。その飯に立って進むときあなたは真の祝福を受けます。仕事を祝福することもできる私があなたが飯食べしてあなたを祝福できないのだろうか。初めの愛に帰り、初めの言葉に帰りなさい。私はあなたに言葉を与えて召し出しました。その召しに来なさい。その時あなたは真の祝福を受けると称されます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。